島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は郡山コミュニティ放送ココラジのグリヒロが絆づくりインタビューをお送りします。今日は一般社団法人ボイスオブ福島の理事、久保田彩乃さんにお話を伺います。久保田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
このボイスオブ福島という団体って言っていいんですかね、はどういう団体なんですか。
活動を2012年からスタートしたんですけれども、はい、主に震災以降の福島県民のインタビューをしまして、それをアーカイブ化する、まあ、記録に残す、かつその福島県民でもいろんな人がいていろんな思いを持ってるんだよっていうことを日本中またはまあ世界中に発信したいっていうことでスタートしたので、現在は全国8局のコミュニティ FM さんでこの福島のインタビューの声を放送していただくっていうのが基本的な活動になってます、
はい、これまでどれぐらいの方にインタビューはされたりしたんですか。
この12月で180回になりました。なので、180人には話を聞いてるかなっていう感じですね。
180人にインタビューをすると、それぞれにいろんな人がいろんな思いを持ってると思うんですけど、はい、こう印象的だった方とかっていらっしゃいますか。
やっぱり、まだ全市町村網羅してるわけじゃないんですけど、はい、浜通り中通り会津っていうくくりは網羅していて、震災とか原発事故にっていう言葉に関しても皆さん本当に一人ずつ思いが違うんですよね。会津の方に関して言えばあまり原発事故の影響はまあ少なく、はい、むしろその風評被害みたいな観光のダメージが大きかった地域なので、自分たちでもっとこう観光を盛り上げていかなきゃっていう思いを持っていたりとか、浜通りから避難してきてる人が多いので、はい、その人たちになんかこうしてあげたいとか、逆になんかこう自分たちだけ何の被害もなくて申し訳ないなんて思っている泣いてるおばあちゃんとかもいましたし、それはすごい印象残ってます。逆に今度中通りになってくると、はい、放射線量が高いところ低いところみたいなあるじゃないですか、ホットスポットとかって、そういうことを5年経った現在でもやっぱり気にしているお母さんたちがいたりとか、そういったものを提言させていくために活動をしている除染関係の人たちがいたりとかっていう、そのやっぱり原発とかあと震災地震の方が被害が多かったですよね、中通りは、なのでそういうこう地震の教訓をこれからどういうふうに子どもたちにつないでいこうかって思って活動している方たちもいたりとか、結構きちんと向き合ってるなっていう印象がありますし、今度浜通りになってくるともうもろに原発事故、あと津波被害、いわきとかもそうですよね。なのでそこの被災者の人たちに関しては5年経ってもまだ 心の整理ができてないとか、あとは生活自体を再建できてない方たち、まさにその2つの災害に直面をして未だに悩んでいる方たちがいるなっていう、それぞれに印象があります。
直接的にこう地震と原発の事故で被害に遭った方っていうのはやっぱり浜通りに多いと思うんですけど、
はい、
その、まあ、震災から約6年ぐらいは経つわけですけど、うん、取材始まってからと今でなんか変化みたいなものってあったりしますか？
そうですね、やっぱり中通りとか会津はもう何でもないですっていう人もやっぱりいます。あの普通に震災前と変わらずに暮らせてますっていう方たちの話もやっぱ聞きますね、はい、うん、浜通り双葉郡とかはまだやっぱり避難先で生活をしているとか、あと今一部の地域は来年戻るかどうかっていう話してたりするじゃないですか。
そういう時期ですね、うん、
そこでまだ決めかねてる方もいるし、あとは避難先でお家を建てました、もう私たちはここで暮らすことを決めましたっていう方たちもいるので、それぞれにやっぱりこの5年間丸6年っていうのは変化はあったと思います。
うん、6年経ってるから、
はい、
その多くの人々の その考えとかっていうのも、まあこう、
うん、
ボイスオブ福島でこう集めてるっていうことになりますけど、
はい、
これからその取材していこうって考えてる人たちとかって何か具体的にいたりしますか？
一応県内全市町村回りたいなっていうことは思っていて、半分くらいは行ったのかな、まだまだのところもあるんですけど、あとこの5年間の中で一度お話を伺った方に、この5年経った今2度目に取材をしてみたいよねっていう話をしていて、何年か前にはこういうふうにおっしゃってましたが、うん、今はどうですかっていうことをこれからは聞いていきたいですよね。
さすがにまだ2回目のインタビューっていうのはされてはいない？
まだしてないです、
うん、はい、じゃあこれからっていう
これからですね。
ボイスオブ福島が始まったきっかけっていうのは、まあ、震災っていうのが、
はい、
まあ、強い動機だと思うんですけれども、はい、その思いに至った経緯っていうのも教えてもらっていいですか？
もともと震災当時からもその地震のこと、あとは原発事故のことを発信する側にいた人間で今現在活動してますが、
はい、
あの自分たちもそのいろんな報道とかね、はい、見てるわけですよね。テレビ新聞ラジオもそうですけど、そういうのを見ている中でなんか自分たちが勝手に二分されていくような感じっていうのがあったんです。例えば、うん、原発賛成派反対派みたいなこととか大きく言うと、
はい、
あとは地震の被害があった人なかった人とか、あの津波を受けた人受けてない人みたいな、なんかそういうこう二分論されて、なんかこう同じ福島県民で本当はみんな地震の被害も、まあ、津波は本当にない人もいますけど、地震の被害も原発の被害も受けているはずなのに、被災者か被災者じゃないかみたいなところにまでなんかこう区分けをされちゃってる感覚があったんですよね。でなおかつ今度その県外の人たちからの目っていうのが、そのあ福島県民、福島の人なんだ、放射能大変だったねとか、あの地震大変だったねみたいな、その一方通行の一つの情報から福島県民全体が大変なんだみたいな思いを多分持たれてる時期ってすごく強くあったと思うんですけど、なんかそういう中にあって、本当はそんな一括りにはできないんだっていうこの思いもあったんですね。一つの地震に対しても考え方がそれぞれあるように、あの受け被害の状況も本当にバラバラで、家族構成も違えば性別だったり住んでる環境によっても考え方捉え方が違うので、そういうこう一つの情報だけじゃなくって、福島県民にはいろんな思いがあっていろんな意見があるんだよ、思いは多様なんだよっていうことを、伝えていきたいなと思って活動を始めました。
このインタビューの続きは次回1月18日にお届けしますので、ぜひお聞きください。グリーンプロジェクト。
その大切さに気づいてほしい。そんな思いからクリーンプロジェクトは続いています。福島トヨタ。
今日の一言パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。